毎度も高橋智明でございます、7月の16日配信分でございます。1日側はちょっとグダグダだったね。なんか俺喋ってたけど、すんなり喋って楽しかったけど、なんかカスカス、なんかね、何かこうリスナーに伝えたかっていうと何一つ伝えてないと思う。薄っぺらい、あのそういう放送回だったけど、多少ね、あの先月に南極2号っていうダッチワイフのお話したの覚えてる？あのまあ経験な僕のリスナーなら覚えてると思うけど、南極2号と、だいたい南極2号ってことは南極1号がいたんじゃないのって誰もが思ってないよね。俺も思ってなかった。だけど南極1号って国家が、日本国が公式にオナニーをするためにこれ使いなさいっていう風に、もう、なんだろう、公認ですよ。だから国家公認オナグッズ。そう、南極のダッチワイフの1号は、要は、国家が公認したわけですよ。でも、要は、女の形をしている、慰み者なわけじゃないですか。オナニーのためだけに使う。それはもう女性蔑視だって言ったら、もうダッチワイフなんてはもう世の中に出ては絶対いかんもんだと。だから国家公認オナグッズ南極1号は闇に葬られたそうです。かっこいいよね。それを今になって、その九州大学理学部名誉教授北村康一博士、博士だよ、博士が証言したって。だからこそ、要は2号が、だから南極2号があって、1号は国の威信をかけて、そんなあのね、マイナス50度ぐらいで風邪のウイルスがいなくなるっていうような、そんな場所ですよ南極って。風邪ひかないんだもん。だから多分コロナも南極と北極は来ないんじゃない？それぐらいのとこだ。要は菌が繁殖したくても寒くて繁殖しないんだもん。てなぐらいのところに人間が行って研究しようなんていう、そこまであの奇特な人たちが、女を抱けないことでストレスを感じちゃ大変だということで、国家プロジェクトとしてダッチワイフというのは生まれたっていうことは、まあ、その当時っていうか、それはもうなんか今だってなんか声高に言うこっちゃねえやって気はするけれど、うん、するけれども、まあまあそういうのがあって、南極1号っていうのは闇に葬られて、2号以降は民間企業がわざわざ、あの要するにダッチワイフメーカーがここで出てくるわけですね。あの要するに国に代わって泥をかぶろうじゃないかというふうに、まあ、ピンク産業なんて結構ね、泥かぶりですから、どんなもんでもね、あの、なかなかね難しいんですけれども、僕全然そういうの平気な人なので、よくぞ作ってくれた。だからこそ南極2号っていうか、あの風船のダッチワイフが世界中に広がるぐらい、もうエポックメイキングなわけですから、日本よくあんなもん作ったなというで、自慢、世界に自慢していいダッチワイフはものだとは思っておりますが、坪さんエコーください。頑張れダッチワイフ。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、これね、普通に再生してると見えない、下にあるんだ。ちょっとスクロールして、ちょっとスクロールすると見えるから、あのちゃんとメッセージ書くとこね。これが見えねえから送られてこねえのかな、めんどくせえかなっていう気はしなくもないし、俺が聞いててもそこのとこすっ飛ばすなと思うので、まあ無理は言わん。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2021、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル 新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ね、南極2号は世の中というかもう世界の宝だというところでいいんじゃないかな、皆さんとは。で、先月ってか1日からもうお世話になりっぱなし、風俗ヒーローズ大好き、このサイト俺。だけどあれ、俺これマスターベーソンっていうのね、あのすぐ聞いたことあったんだけど、あの要はマスターベーションをマラソンするからマスターベーソンなんだけど、もう昔からあるらしいのね。そのイギリスだったりアメリカだったり、あのいろんなところで開催されているんだけれど、要はオナニーマラソン。ちなみに結果だけ先に言おうか、今年じゃなかった、去年か、去年の優勝者男性は、だから男性も女性もあるんだよ。男性は、まあ射精するってことで、女性は潮を吹くってことで、そんな潮吹くやつっていっぱいいるの。それがまあちょっと不思議なんだけど、まあ、女性も潮を吹くのがまあオーガズムにいったという判断基準。ほいで、男性が8時間こすり続けたことがある。で、女性が49回行ったことがある。ジャッジがジャッジメントがさ、どうなってるのかいうわけじゃないんですが、まあ、こうマスターベーソンに、明るくない人にはね、ちょっと説明するから、ってか俺も明るくないんだけどね、だから一応ですね、1回目の開催はアメリカサンフランシスコ、2回目はイギリスロンドン。いやー、でまあ大体の参加者数200人も出るってか。おいで、まあまあマスターベーソンだからマラソンですから持久力を競う合うというふうに思われますが、持久力のみではなくですな、射出距離コンテストとかですね、これなんだ、男性の場合は精子、女性の場合は塩をどこまでの距離吹いたかを競い合う。いや食ったらね。これでも誰か見てるところで射精しなきゃいけないでしょ。結構きついよねこれね、多分。でメインはまあ持久力コンテストなので、男性女性混合の3つのエリアで分かれてやられ、女性と男性ではオーガズムの質が違うので、ルールは多少違う。1時間に5分の休憩以外はひたすら性器をいじり続けているのがルール。要はあれね、触りたくなくてもなんとなくこうチンチン触ってなきゃいけないっていうぐらいのがルールであると。で、コンドームと、ローション、ゼリーか、以外の持ち込みは禁止。だからですね、オナニーの補助道具、バイブレットか、オナホールとか、ダッチワイフとかは禁止。で、己の手だけが、まあ、大丈夫。その代わりおかずは持ち込んでいい。はあ。でもまあ男性エリア、女性エリア、混合エリアの3エリアで競技が行われ、ああそうかそうか、あれだ、ゲイの人は男性エリアの方がいいんだ。ゲイだって射精するわけだから、ああそういうことか。でまあ混合エリアだけが興奮するかどうかったらわかんないもんね。でさらにこの競技は持久力のみじゃなくオーガズムの回数も記録される。なるほど。でさらにこの競技の審判、全裸か全裸に近い格好で審査をしなきゃいけない。なんでよ、なんでだよ。ここの審査員はアダルト映画産業に5年以上関わっているのが決まりとされ、性に対し深い造形があることが審査員になれる条件となっている。なんかちょっとだけ厳格になったね。ほんのちょっとね。で、その場をごまかすようなオナニーなどをしようものなら、3回ペナルティを受けるとレッドカード、これ退場になってしまう。要はイエロー3枚でレッドだね。審査員の前では常に、おちんちんをこすっているか、指で あのおまんまを触っているかというふうに保っていないと退場って言われると。でそれでさっきのにあれに来るんだ、去年の記録は男性は8時間30分女性は6時間半だって。いやー男性の8時間30分チンチン擦ってたんでしょ、擦り切れるわ、絶対擦り切れる、真っ赤になんじゃない、なんかうーって言ってるってやつ、ドライブでしょ、あのハードディスクのドライブを今度あの坪さんは気にしましたけど、なんでしょう、1日の時は缶を開けるところを気にし、今度はパソコンの音を気にしましたよ、まあ、バックでねうーんって聞こえてたらそれは坪さんの PC の音なんだねまあまあ邪魔されたからってどうっちゅう内容でしょこれは。だけどでもさ8時間チンチン擦っちゃ絶対いけないと思うよ俺。あのオロナインいるよ。いやまずでもちろんあの行ってしまってね、あのおチンチンが萎えてしまったらそこでペナルティも課されるっていうから、これなかなかすごいよね、過酷だと思う。ん？優勝者は最後にはまるで膝をこすっているかのような惰性でチンチンを触っていた、右手がだるくなり左手で肘をつきながらこすっていた過酷。ああ、でも一応あの治療であればあるほど持久力の記録を狙えるの で逆に走路であればあるほど回数の記録を狙えると。で、あ、なるほど、これは一応ねチャリティーイベントになってます。だから、このチャリティーイベントでは、あ、すごいすごい、2万5000ドルの募金も集まってますよ。あ、なるほどね、これはいいことじゃないですか。でゲストにはポルノ女優のニナ・ハートリー、あ、これも知ってますね、有名な方ですね。あと、あ、モデルのタッシー・ピンクさんとかが出てきてイベントとして盛り上げています。あ、人々に安全なセックス、マスターベーションについて再確認してもらうことですと。まあ、これはよくわからんけれどもね。ただ、まだ日本人参加してませんよ。これどうです ?YouTube が誰かで、日本人初の参加者にマスターベーション。相当な成功じゃないとなかなかね、参加してもなんか悲しいだけですけど。とはいえよ、なんかいい感じが、あ、マイクが遠いと、あ、なごめん、俺なんか喋っててね、最近老眼がひどくてさ、あのマイクの横からちょっとなんか今聞きづらかったでしょ、ごめんね、あのマイクからどんどん俺が離れてったっていうね、坪さんに言われるまで全然気がつかなかったけど、あの読みづらかったりするんでね、何の話だっけ、そう日本人、マスターベーソン誰もまだ出てないから、今次の大会に募集して出れば日本人初という称号をもらえるよ。ただマスターベーソンの動画を YouTube で配信できるかどうかがね、微妙なとこじゃないかな。これ写真だけ出てるけど、ちょっとこれは画像っていうか動画無理じゃないかな、裸しかいないもんなんとなくね、あの肌色のモザイクがいっぱいっていうんだったらできるかもしれないけれど、うん、ただ面白いかもしれないね、マスターベーソン、あの YouTube で日本人初で出ましたって言ったら話題はさらえるかもよ。あの俺多分そこに行くまでの旅費がねえや
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そのラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
まあ ちょっとは真面目なこと喋ったかな。さっきちょっとだけ。ついでに最近ね、あの裁判もの好き。あの久々にあのドラマ系で裁判のもの、あの洋楽邦楽問わず、そしてドラマ映画問わず、結構裁判もの、見るのが好きになってて、好きになってた中にあの猥褻な行為、よく聞いててね、猥褻な行為と淫らな行為、淫らな行為、違いあるって知ってた？お、あんだよ。あの猥褻な行為と淫らな行為で一緒じゃんって、エロい部分とか相対的に、まあまあ正確に言うと、あの三つの柱で区切られるらしいの。でもあの、今言った猥褻な行為、そして淫らな行為で、いかがわしい行為、これね、これ難しいんだけど、でまあまあ猥褻な行為、これは痴漢とかセクハラとか覗きとか、この辺が猥褻な行為で、女性、まあ女性、まあ、今回やっぱり女性がターゲットというか、あの被害者が女性で加害者が男性っていうのが、まあ、ほとんどになるんだけど、女性の、その猥褻と呼ばれる部位、陰部ね、あそこね、おまんじゅう、おまんじゅうね、おまんじゅう、そして陰毛、そして肛門で、女性の乳首、ここまでを猥褻部位、猥褻部位や。でまああの、六法辞書、なんか広辞苑、知恵蔵、まああの手のこう辞書で猥褻という語句を引いた場合は、いたずらに性欲を興奮刺激させ、通常の人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為。もう意味わかんない。いやそのね、善良な性的道義観念っていうのがもうイメージわからないけれど、例えばだから、夫婦が夫婦の寝室で性行為をしているのはあの大丈夫なのよ。要は善良な性的道義観念でいうところの性行為で、それをカメラで収めたら猥褻な行為ってことになるのね。だからその猥褻な行為をするっていうのはカメラに収めること、カメラに収めたものをどっかに販売するじゃなくて、カメラに収めるだけでいいんだけど、収めてることこそは猥褻な行為でもって、あの松本さんが真面目にうなずいてるけど、こんなもん真面目にうなずくほどの話じゃないんだけど、僕はくだらないもんだと思うの。脳みそ軽くして聞いててね、リスナーのみんなはね。あの淫らな行為で、淫らな行為はこれ強姦が入る。要はだから、あの淫らな行為は強姦、要するにレイプが主目的っての。で V は全体だから、もう成功すること、性的対象すべてだから、フェチが入っちゃうんだよねこれ。だから今言った猥褻で言ったところでは、部位っていうのが、女性部位があったじゃん。今乳首は猥褻だけど、多分おへそは猥褻に値しないわけさ。だけど淫らになった瞬間に部位は全部だ、足の指だけだから、もう足フェチ、足指フェチも全部入っちゃうんだね。それでね、ざっくり辞書で言うと、性的に乱れていること、不死だらであること、その様で、性交する場合は同意がある場合のみを、お乱らな行為として使わない場合もあり、ああ同意があると乱らな行為で、同意がない場合は強姦というふうに区切る場合もあるだって。へー。で今言った今の猥褻と淫らってこの行為のこのレベルよりも下のもの、軽いものがいかがわしい行為らしいね。要はいやらしい視線を向けるとか、大衆を嗅ぐとか、その辺を いかがわしい行為というらしいのね。で3段階でいくと、だからまあ一番ライトのやつがいかがわしい、でその上が、わいせつで、最後がみだらっていう風に、ね、三段活用をしなきゃいけないわけね。このあの裁判その他で、こう性的な犯罪を図るときも、だからこれからその裁判ものとかで、被告がみだらな行為をしてって聞いたら、あ、こいつやったなって、そのだから要するにおちんちんをおまんじゅうに入れたなっていう話になるし、で、あの被告人がみだらな行為で、わいせつな行為をしてって言ったら、あ、痴漢かな、それともあのセクハラかなというのも全部、込みで言うので、わいせつな行為だとちょっとライトになるけれど、みだらな行為は完全にやってる、やってな、あいつやってるぜっていうのを、まあだから、わかんだろうが強姦だろうが同意の上だろうがなんだろうが、まあみだらな行為の部類に入るのはやってる。だから、あ、そうか、簡単だ。でやってるかやってないかでみだらとわいせつを区切れいいんだ。で痴漢とか、あのだからお尻ふーって触ったのはわいせつで、さらにあれだ、いかがわしいっていうのは触りもしなくてもついちゃうんだ。かぐーとか見るとか、だから痴漢しちゃうのは、痴漢ってすごいよね。見て犯すってさ、見ながら犯すっていう言葉が世の中にあること自体に人間の業の深さを感じたりするけれど、まあそれがいかがわしい行為。でもこれ今全部言ったのも、だからその、法律上のこうカテゴライズというか、裁判官弁護士、が、まあ、刑事官もそうだけれど、告発するときに、それから弁護するときに、使う言葉だと思ってると、あの手のそのなんだ裁判ネタの映画とか、ちょっと面白いっていうか、まず探さなきゃいけないよね。その性的なあの判例が出ている裁判の映画とかドラマを探さなきゃいけないけど、意外とね、俺はちょっとびっくりしたなと思ってるんだ。だからそこに差はないと思ってたから気にしてなかったけど、実は気にしてるとちょっとだけ面白いという、まあ伊藤家の食卓的な、あの知ってたらちょっと自慢できるけど、知らなくても別に映画もドラマも楽しめると思うんで、余計なこと言いました、ごめんなさいというお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル、
いやー、くだらないことを長々とくだらないこと言ったけど、もうくだらないついでに、あのほら四十八手とかって言って、あのタイで、あの正常位って大体何正常なのさって知ってる？これ昔から別にニュース関係なく知ってるんだけど、あれキリスト教が決めたのね。要はほら動物ってさ、四つん這いになってお尻からオスが覆いかぶさるようにするじゃん。あれをだから通常のセックスと呼ぶならば、要するに対面で顔を見ながらまぐわうのは人間だけと。 なんかそうじゃなくて、あの猿とかも正常位するらしいんだけど、まあ、あの考え方 の、 そのキリスト教で、その要するに動物じゃない、もっと理性を持った生き物なんだよ我々は、と四六時中発情する人間様だけがそれを正常だと呼んだっていうのも、なんかもう本当業の深さでしかねえけれど、それで正常位ってなりました。だから正常位って言葉自体はキリスト教が言ったことなんですよ、なんていう話を、まあまあうっすら、いつからかな、多分俺高校の時から覚えてると思う、この正常位がキリスト教みたいな。でそれはまあまあまあ合ってるんだけど、あの G だ、オナニー、オナニー四十八手ってあるってね、知らないでしょ。これは男メインなんだけどね、男メインであって、まあ大体あのスタンダードなのがどれかな、多分スタンダードのは幕母想って言って、あの妄想するって書くんだけど、もうかっこいいじゃん、幕母想だよ。これでね、変わったやつだとね、五社返しとかね、はしかがり、サラ掃除、あ、サラ掃除ってもう昔のあの平安物語とかに出てくるやつだもんね。で、あのよくあの 歌とか、ね、ユニコーンの歌とかでも出てくるマスラオっていうのも、名前としてついてる。まあ、立ってオナニーするのマスラオだね。で、足をピンと伸ばして横に座りながら、するのも富士壺。で、それを体育座りにすると雲。で、あの、四股踏んでるような、お相撲さんが四股踏んでるような形でオナニーすると東の横綱。これ、多分ね、左手でやるとね、西の横綱になるんじゃねえかな、これ。あ、そうだ、バカじゃねえの、これ。そうだ。右手でやると東の横綱、左手でオナニーすれば東の横綱、バカだな。で、あれだ、枕をこう両足太ももで挟んだような形でおちんちんをこするとうなぎ締めで、それを横に寝ながらやると横うなぎ締め、なんだろうね。で、あ、手をね、普通に四国のの逆手で、逆手で正座してる状態で、握るとねじりん棒だって。なんだこれ、四つん這いになりながら、オナにすると千鳥。あ、結構変わってるっちゅう。あ、でもな、あのなんだろう、片足イエーイってこう、あのかかと落としみたいに振り上げて、それでオナにをしねえよこれ多分。でも一人松葉っていうのもあるね。あと逆立ちしながら、オナにする、でももう無理だろこれ。あ、できるものとできないものがあるな。足でチンチン挟んでるのもあるな、これ。無理だ、無理。ああ。ただ、あ、なんかモデル立ちしてね、あの、額にこうやってしまったっていうふうに、片手をこう当てて、それでおチンチンをしごくことを青天の志っていうらしいから。いや、これ多分冗談だな。なんか今、あ、かっこいいのもあった。どういうポーズかは分かんないけど、流星って同じ、流星って同じ方法があるよ。流星ってさ、これでもね、G 四十八ってやるとね、ネットで画像ブワーッと出てくるから、いや、いいのっていう気はするけれど、ノーマルなね、普通のオナニーに飽きた、そこの君、これやってみてもいいかもしれない。俺もなんか、やってもいいなっていうのが、2、3、あるな。あ、おっぱいつかみってか、自分の乳首をいじくりながらするオナニーは雷神って、かっこいい。雷神なんだね。多分乳首から雷が走るんだね。結構面白いのあるよ。ツバメ返しっていうのもあるね。ツバメ返しもあれだよね。タイでもあるよね。あ、なんかテーブルかなんかにおちんちんをポンとだけ、あのビシッと上に置いてするオナニーもあるみたいね。のっけって書いてあるけど、乗っかってんだけじゃん。なんだろうね。あ、でもね、これ見てると面白いかもしれない。あのネットで、あの暇な時で、暇な時でいいと思うよ。 G 行為のね、オナニーでもいいのかな。オナニー四十八手か G 四十八手って計算すなくて検索すれば、あのバカみたいに出てくるから。いや、悪くないけど、だからなんだって言われたら、だからなんだなんだけど、面白かったから見てみて、くだらない、 ものついでに見てくれたら嬉しいですな。このラスト言っちゃうんだっけ。あ、そうだ、ラスト言っちゃえだこれ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、もうどんなエロなやつやってでもいいよ。もうここのとこずっとエロしか喋ってないもんね。あ、エロのこと喋るの忘れた。あのうちの番組エロいこと喋りますから、あの来月から聞かないでくださいね。気分悪い方、ここまで聞いちゃった人はもう事故にあったと思って諦めてください。あの1日喋るのも忘れたから俺、あのそのこと、いやダメだね、どっかに書いておかないと。ツイッターね、ミュージックゼロチャンネル、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL でございます。カタカナでミュージックゼロチャンネル、英語でミュージックゼロチャンネル、両方、ID 出てきますんでね、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと。それから最近はちょっとトントン新しいのがないですが、ツボさんの、デルタ IR、これだけで検索するだけで上位来ますんでね、ツイッターもなんかほったらかしのまんまだって言ってますけれども、フォローしてあげるとですね喜びますから、あのどんどんフォローしてあげてください。デルタ IR で、つぼさんのツイッター、YouTube の方もデルタ IR で上位来ますんで、見てあげてください。そしてチャンネル登録をしてあげると、つぼさんが喜びますと。で僕の方は高橋智明と打つか、ね、トムボックスですね。で TOMBOX でトムボックスなんですが、2箇所ある O のところにオメガって入れてください。TOMBOX って計算するわけで、検索すれば YouTube でも上位に出てきますし、その後はタバコですね、あとは、歌ってみたみたいなのも入れると、まあ、高橋智明フォークギターでも出ますんで、YouTube の方では、チャンネル登録、Twitter の方ではフォローリプライよろしくお願いいたしますというような感じでございますね。お、7分45秒いいんじゃないでしょうか。この番組ではインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネル、この番組ではじゃないよ、この番組は終わったから、うん、ごめん、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。8月にまた会おう。さようなら。